どうも、朝です。今日は、久しぶりに、音声レポートってことで、まあ、いろいろ話していきたいと思います。で、今日何を話したいかっていうと、まあ、一言で言えば広告ですね。広告について、話していきたいと思います。で、なんで広告かっていうと、やっぱり、最近特になんですけど、規制が厳しくなってきたりとか、出せなくなってきたりとか、まあ、費用対効果が悪いとか、みんないろんな問題を抱えているようなので、ちょっと取り上げてみたいなと思って。で、やっぱり問題があるってことは解決策があったり、その原因があるってことですから、そういうのを立っていけば、全然、そういうの解消されるわけですね。でもみんな悩んでて、で、うまくいってないようなんで、まあ、その辺についていろいろ話していきたいと思います。で、まず、まあ、今、いろんな問題があるっていうふうに言いましたけど、どんな問題があって、広告で効果が出ないのかっていうと、まあ、大きく分けて4つぐらいあって、まあ、まず1つに、やっぱり、ライバルが増えていく。増えていくっていうか、増えてきたってことですね。もう、インターネット上で商品を売るっていうことが結構この最近、まあ最近でもないですけど、ポピュラーになってきて、もうみんな買うわけですよね。インターネット上で商品を買う。楽天だったり、アマゾンだったり、ヤフオクだったりとか、まあ何でもいろいろ、いろんなとこで商品が売られてて、で、インターネット上で商品のやり、売り買いをするっていうことに対して、別に何の、なんていうか、何の不安もない、普通になってきたってことですね。で、そうなってくるとどうなるかっていうと、やっぱり情報商材だけじゃなくて、例えばダイエットとかそういうところでは特になんですけど、商品が増えてくるってことは、その広告に出したいライバル、まあ、出しているライバルっていうのが増えてくるってわけですね。まあ、直接のライバルじゃないかもしれないですけど、その市場に売ってる商品が増えるってことは、まあ、直接、ライバルが増えるっていうことですから、で、それが増えてくるから、単価も上がってきますよね。広告の値段ですね。まあ、もちろん、その、広告媒体っていうのは限られてくるわけですから、そういう媒体をみんな見つけるわけですね。例えば、オーバーチュア、アドワーズ、まあ、ああいう媒体だったりとか、他には、サイトの広告だったり、メルマガの広告だったりとか、まあ、いろいろな種類があるんですけど、やっぱり、無限にはないわけですよね。いろんな、使える媒体っていうのは、少ない。そんなに多くない。で、見つかるのっていうのは、大体、同じようなものが見つかって、で、みんな同じようなところに依頼をするわけですね。で、そうなってくると、いろんな、その媒体、に依頼が多くなってくるってことは、やっぱり単価が上がってくるわけですよね。広告を媒体側も、値段を取りたいわけですから。だから、依頼が多くなってくるってことは、単価も上がってくる。ライバルが増えるし、単価も上がってくる。ライバルが増えると、単価が上がるってことですね。で、そうなってくると、やっぱり問題になるのは費用対効果の話で、今まで安く出せた広告が急に高くなると。そうなった場合にどうなるかって言うと、費用対効果は当然下がりますよね。同じ媒体で値段が高いわけですから、それは良くなるはずもなく、悪くなる一方ですよね。ライバルが増えて、そうなってくると単価が上がって、単価が上がると費用対効果が悪くなる。まあライバルが増えてるだけでも費用対効果は悪くなるんですけど、やっぱりその市場の規模っていうか全体の売り上げっていうのはあるわけですから、それを取り合ってるわけですから、で、そうなってくるとやっぱり費用対効果もどんどん悪くなっていく。で、もう一つが、規制が厳しくなっていくってことですね。やっぱりこの辺はもう仕方ないかなっていう感じで、クソ商材みたいなものを売ってる人がやっぱり多いわけじゃないですか。ってことは規制をせざるを得ないっていうか、媒体側のブランドイメージみたいなのもあるわけですから、っていうことは規制をどんどん厳しくして、本当にいいものしか紹介 しないようにするとか、そういうことが必要になってくるわけですね。で、現に 今あの JIEA っていう、ジャパン、インターネットアントレプレナーシップ協会とか確かそういう名前の協会ができて、であそこに加盟登録しないとインフォトップの、ユーザー通信だったりそういう広告が出せないようになってるんですね。つい最近の出来事ですけど、でまあそれはなんでやってるかっていうと、やっぱり信用できる広告主、広告依頼者っていうのが少ないわけですから、だからその辺をどうにかしたいっていうので、ああいう協会ができて、でそこに加盟してる、ちゃんと存在が証明されている広告主からの依頼しか受けないっていうような、そういう対処っていうか、そういう規制がかかってくると。でやっぱりあれもインフォトップに限って言えば、ユーザー通信っていうのはすごい効果が出る広告の一つとして有名なんで、まあ、実際僕のクライアントとかも何人か出してて、でみんな効果が上がってるっていうんですね。でだからそういう話が結構もう広まってるんで、だからあの広告っていうのはすごい人気があって、で予約が取れない状態なんですね。確か月に1回募集があるんですけど、それに対して応募が何倍も来るんで、だから抽選っていう形で、取ってるわけですね、広告を。であそこは規制も厳しいし、ライバルが多いわけですから、だから取れる数が少ない、その中から取れる数が少ない、で抽選になるってことですね。で費用もどんどん上がってるんで、最初はもっと安かったですけど、まあ、媒体大きくなってるんで費用が上がるのは当たり前なんですけど、でまあこれもしかしたらこれから、日が経つにつれて費用対効果が悪くなっていくかもしれないですよね。単価も上がるし、でメルマガ広告っていうのはもう読んでる人がいなくなれば意味がなくなるわけですから、だからもしかしたら今後どんどん悪くなっていくかもしれない、そういう問題があるわけですね。でやっぱりみんながそうやって同じ広告に同じようなものを同じように出すと、そういうことをしてるわけですから、市場の食い合いをしてるだけなんですね、まあ言ってみれば。でまあ競合、わざわざ競合して同じ土俵で戦って、でみんな同じようにやって、でなんていうかもうみんな同じような結果しか出ない、飛び抜けられないんですね。飛び抜けれないから全然儲からないんですけど、だからやっぱりそういう競合とかをしないようにしなきゃいけない、市場を食い合ってるわけですから、今その食い合いから、食い合いの競争から抜け出さなきゃいけないわけですね。でさっき言ったような単価が上がってきたり、規制が厳しくなってきたり、ライバルが増えてきたり、費用対効果が悪くなってきたりと、そういう問題もあったりするんで、それもどうにかしなきゃいけない、それもどうにかしなきゃいけないし、そこのループから外れなきゃいけないわけですね。結局広告に頼ってるってことは、そのループから抜け出せないってことですから、いつまで経っても同じような感じですよね。新しい媒体を見つけたとしても、その媒体をたどる運命って今言ったようなことは絶対起きるんで、もう安くて費用対効果が良くてライバルが全然いなくて規制も優しいと、そんな媒体ないですから、あったとしてもすぐにダメになりますから、そんなのみんな調べればすぐ分かるんで、ていうかそういう情報はすぐに広まるんで、だから広告に頼ってる限りみんな多分不安だと思うんですね。広告でしか売れてないと、いつ売れなくなるか分かんないわけですから、不安だったり焦ったりして、でまた悪い結果が生まれると、全然いい結果が生まれない、そういうスパイラルに入ってるわけですね。でだからどうにかしてそういうスパイラルだったり、そういう、ループだったりとっていうのから抜け出していかなきゃいけないわけです。で今言ったようなことが、まあ、広告に関する問題点ですよね。まあどうにかしなきゃいけない問題で、多分みんな考えてる、もうすでに広告とか出してる人は考えてると思うんですけど、でもいまいち解決策っていうのは誰も言ってくれないから、分からないと思うんですね。みんなあんまりこういうの言わないんで、広告出せば儲かるじゃんっていうことしか言わないわけですから、でこういう問題をどうやって解決していくのかっていうと、やっぱり一個できることは、今のうちにどんどんやっておくってことが、まあ一つの解決策になるんじゃないかなと思いますね。 今のうちにもできる限りやっておく、例えばリストを取っておくとかそういうことですね。もう今費用対効果がいいうちにできる限りのことをやっておく。まあこれは当たり前のことですけど、だから僕らは大百科とかで、もうできる限りやれっていうふうに、音声で話してるわけですから。で、できる限り今のうちに1リストでも多く取っておくっていうことの重要性についていろいろ話してましたよね。で、ああいうことで、こういう、単価が上がってきたり、いろんな問題が起きるってことを分かってるから言ってるわけですね。で、まあ、もう一つの解決策としては、やっぱりみんな広告に頼りすぎっていうのがあるんで、だからそういうのに頼らないようにするっていうのがあって、で、どうしたらいいのかっていうと、やっぱりより戦略的な視点を持って、ビジネスっていうものを捉えていかなきゃいけない。で、まあ、戦略的な視点っていうのは何かっていうと、その、長期にわたった視点ですよね。やっぱり、今やってる、上級をやってる人とか、まさに幸福の問題が出てる人とか、いろいろいると思うんですけど、なんでダメかっていうと、やっぱり、その場その場でしか考えれてないから、うまくいかないんですね。で、どういうことかっていうと、やっぱり、今月100万円欲しい。毎月100万円、稼ぎたいとかっていう目標があるとしますよね。そしたら、今月100万円稼ごうとするんですよね。例えばその、情報商材もできた。レターもできたと。で、準備は大体整った。じゃあ、あとは売り出すだけってなった時に、みんな今月100万円を稼ぎたいんですよ。で、だから、広告出すんですね。その場で適当に決めて、適当に広告を打つ。で、売れた、やったって感じで、成功事例として出てくるんですね。だからみんなそれを真似して、とりあえず広告打っちゃいいや。とりあえずこれに出せば100万円儲かるとかっていう風な考えでしかできてない。とりあえずアドワーズに出せば儲かるんじゃないか。とりあえずメルマガ広告出せば儲かるんじゃないかっていう。そういう、なんか短絡的な視点っていうか、目の前しか見えてないっていうか、全然、こう、今、その場しのぎのことしか考えられてないんですね。やっぱり僕はそうじゃなくて、最低でも3ヶ月ぐらいの、渡って、3ヶ月先のことを考えてほしいなっていうふうに思うんですね。で、もし3ヶ月先のことを考えられたとしたら、例えば毎月100万円稼ぎたいっていうような目標があったとしますよね。そしたら3ヶ月後に300万円手に入ってれば、毎月100万円、稼いだのと同じですよね。ってことは3ヶ月後に300万円があればいいわけですから、1ヶ月目2ヶ月目っていうのを準備期間に使って、3ヶ月後に300万円が手に入るようにそういう戦略を立てるとか、そういうふうな、ちょっともうちょっと臨機応変っていうか、もうちょっと応用の効く戦略が立てれるわけですね。でも1ヶ月でできることってすごい限られてるんで、できないことの方が多いと思うんですよね。だから、うまくいかないんですよ。1ヶ月単位でしか、1ヶ月区切りで考えてないんで、1ヶ月区切りでしか考えてないんで、だから、これやって、これやって、あれやって、できない。じゃあまたこれやって、これやって、とか、っていう風にしか考えないんですよね。でも、最低でも3ヶ月先を見てれば、これとこれは、をやることによって来月はこうなって、で、再来月は300万円手に入る。そういう戦略が作れるわけですよね。で、3ヶ月後の300万円って難しいと思うかもしれないですけど、意外と簡単で、まあ簡単っていうか何をやるかにもよりますけど、全部計算してみればいいと思うんですよね。300万円の利益を出すには何をどうしたらいいのかっていうのを全部計算してみればいいと思うんですよ。例えば1万円の商品を売ってるなら300本売らなきゃいけないわけですよね。じゃあ300本売るにはどうしたらいいのかっていうことを考えればいいわけですよね。じゃあ例えば、150本、半分は自力で売ると。で、もう半分はアフィリエイターに売ってもらおうっていうことを考えられるわけですよね。で、そうなってくるときに、じゃあ150本自分で売るにはどうしたらいいのか。じゃあ、1500リストぐらいあればいけるんじゃないかと。1500リストあって1割ぐらいの人が買ってくれれば150本じゃないかと。そういうような予想、まあ仮説が立てれるわけですよね。 でアフィリエーターはどうしたらいいのか、150本売ってもらうにはアフィリエーターが500人はいるなとか、で500人集めるにはインフォトップのユーザー通信、あ、アフィリエーター通信を出してとか、で、アフィリエーターがより集まってくれるようにどんなオファーが魅力的かなとか、そういうふうに考えれるわけですね。でも1ヶ月か準備期間がなかったら何にもできないですよね。来週アフィリエーター通信出して、500人集めて、で今月中に100万円売り上げてとか、そんなの無理だと思うん で短すぎるんですよ、準備期間が。でもっと長い目で考えればいいと思うんですね。まあ僕は半年ぐらいは見てほしいんですけど、最低でも3ヶ月、できれば半年以上で、僕と北川さんとかやるときはだいたい1年の目標を立てるんですね。今年1年間で何をやるかで目標を立てて、まあ細かいところは決めないです。決めないって決めれないんで、だから1年間の目標を決めて3ヶ月先のプランを立てるんですよ。だそういう風にしていってやってるんですね。でそうなるとどういうメリットがあるかっていうと、やっぱり今うまくいかなくても全然不安じゃないっていうか、別に今うまくいかなくてもいいと思ってるんで、もし今赤字が出ても全然 OK、最終的に儲かれば全然 OK なんで、そこしか見ないんですね。で今のそのプロセスっていうのはあくまで過程に過ぎないんで、だからそれ結果じゃないんですよね。みんななんか赤字がちょっと出たりあんまりうまくいかなかったらすぐにへこむんですけど、でもそれの意味がわかんないですね。そういうへこむってことは全然先が見えてないってことですから、先が見えてないから不安だしへこむし、ちょっとうまくいかなかったら諦めちゃうってあると思うんですよ。でもそんなことはないんですね、僕らには。なぜかって言うと、やっぱりちゃんとプランが立てれてるし、計画があるからですよね。どうなるかが大体分かってる、まあ、仮説ができてる。もちろん最初は経験がないと思うんで、その仮説が正しいかどうかは分からないですけど、でもだんだんこうやって仮説検証していって、そのプランをなぞっていって、でうまくいくかうまくいかないかって経験がどんどん積み重なってきたら、どんどんその最初に立てたプランっていうのは正確性が増していくんで、だそういうことをしなきゃいけないと思うんですね。で毎月100万円コンスタントに稼ぐことと3ヶ月後に300万円を手に入れること、どっちが簡単かっていうと、やっぱり毎月100万円よりも3ヶ月後の300万円の方が僕は簡単だしシンプルだと思うんですね。毎月100万円とか考えるからみんなうまくいかないんですよ。特にこのビジネスなんて毎月安定するなんてことありえないですから、何でもそうですけど、突然売れなくなったりするんですよ。で突然売れたりするんですよ。それが当たり前なんですよ。でもみんなそんなこと考えないんですよ。みんな100万円とか200万円とかってのコンスタントに稼ぎたいと思ってるんですね。でそんなこと言ったら僕らなんてコンスタントに一切稼げてないですから、例えば大百科を出した時はすごい売れますよね。で ICC をやった時は月何千万とか売れますよね。でも何もしない月は一切お金は入ってこないわけですよね。でそれでも全然 OK なんですよ。毎月安定とか考えてないんで、毎月毎月いくらとか全然考えてないんですね。いつも考えてるのは1年先、1年後最終的にいくら残ってるのかっていうことしか考えてないんですね。でそこしか考えてないから、もっと俯瞰してっていうか広い視点で見れるんですね。今今月どうしても売り上げを上げなきゃいけない、そういう気持ちじゃないんで、そういう気持ちだとやっぱ目の前しか見えないんで、全然対極的な判断っていうかできないんですよね。もう目の前しか見えてないんで、もっと一歩二歩引いて今自分の置かれている状況っていうのを判断して、でどうすればいいのかっていうプランを立てる、そういうことをしないと、まあ、今後特に広告に頼ってる人っていうのは絶対うまくいかないんじゃないかなと思うんですね。もし広告がダメになったとしても大丈夫なようにしっかり長期的なプランを立てていく。でやっぱり広告を出す目的っていうのは、みんなもう今すぐ売り上げを上げたいから広告を出すっていうことに終始してると思うんですけど、でもやっぱ目先のことじゃないんですよね。で広告にでもし赤字になるのであれば、最初から商品増やしておけばいいだけの話ですから、例えば今1万円の商品を売ってるとしますよね。でその商品が、2万円の広告費でやっと1本売れると、じゃあ1万円の赤字じゃないですか。でそれならそのバックエンドとして 3万円の商品を用意しておけばいいわけですよね。で、3万円の商品を3分の1の人に買ってもらえれば、3人に1人に買ってもらえれば、全然、費用対効果、プラスマイナスゼロですよね。で、次のもう1個作って売れば、全部プラスですよね。そういう考え方にしないといけないと思うんですよね。みんな商品1個しか持ってないから不安なんですよ。商品1個しかないから、今赤字だったらもうダメなんですね。だからそれなら最初から作ればいいじゃないかって話で。で、もちろんなんか何でもかんでも売れっていうわけじゃないですよ。何でも適当なものを作って売れっていうわけじゃなくて、しっかりとしたものを作って、で、ちゃんと喜ばれる形で出す。っていうのはすごい必要なんですけど、でも、商品が多くないと、やっぱり、そういう収益性っていうか、儲けっていうのは出ないわけですから、最初から、もうそこを考えて作っといた方がいいと思うんですよ。もし赤字で不安だっていうのであれば、もう今はとりあえずやめて、2、3ヶ月使って、もうすごいいいものを作って、で、それをバックエンドとして出して、で、そうすれば全部うまくいくと思うんですよね。何の不安もないし、それが売れれば売れるほど利益が出ると。そういう状態になるんで。だから、今すぐ利益を出そうなんてことを考えない方がいいかなっていう気がするんですね。僕のクライアントでもやっぱ成功してる人っていうのは、例えば3ヶ月とか4ヶ月ぐらいかけて、すごいリストをいっぱい集めて、で、そこに対してブランディングをして、で、一気に爆発させて、その爆発させたお金っていうのを使って広告をかけてまたリストを取って、で、また3ヶ月後に爆発させるとか、そういうような戦略を組んでるわけですね。で、そっちの方が効率がいいんですよ。毎月毎月いくらっていうよりは。だから僕はそっちの方がおすすめですね。で、そういう戦略を立てるにはやっぱ目先のことばっかり見るんじゃなくて、もうちょっと俯瞰して、やっぱそういう視点はみんな足りないかなっていうふうに思うんで、やっぱり自分のこととなるとすごい見えなくなりますよね。全然今目の前のことしか見えなかったり、もう周りが全然見えなくなるんで、だそういうのじゃダメだと思うんですね。だもうちょっと周りを見たり、自分を一歩引いてみるっていうことを訓練してほしいなって思います。でも目の前しか見えてないから失敗するわけですから。で、やっぱり一番大事なのは目標とか目的を決めることですよね。で、そこに向けてプランを作っていくわけですから、そのゴールが決まらないと、それまでの道っていうのは一切決まらないと思うんですね。で、みんな、なんか、成功哲学とかでは目標を紙に書けとか、そういうことを言われますけど、もっと、違うんですよ。そういう抽象的な話ではなくて、もうちょっと、ロジカルっていうか、もうちょっと論理的なんですね。で、まず目標を立てますよね。で、それに対する道を決めるっていう。そういう逆算して考えていくっていう思考なんで、で別に目標を紙に書けとか、そういうわけじゃないですよ。しっかりもっと具体的に、今何をすればいいのか。目標がありますよね。月に、年間1億円稼ぎたいと。そういう目標があったとしたら、じゃあ、一ヶ月単位で何をすればいいのかって考えますよね、まず。まあ、半年単位でもいいですけど。一年後に1億円。じゃあ、それ今から半年間で何をすればいいのかっていうのをまず考えます。で、その次に考えることは、今月何をすればいいのかって考えますよね。で、もっと具体的にしていくんですよ。イメージできるまで。自分がイメージできる形まで具体的に、細分化していくんで、じゃあ、1ヶ月後、今月何をすればいいのかっていうことに対してあんまりイメージがわからなければ、今週何をすればいいのかっていうことを考えるんですね。で、それでもイメージがわからなければ、今日何をすればいいのか。で、それでもダメなら、今、この1時間で何をすればいいのかっていうところまで、どんどん落とし込んでいくんですよ。で、そういう風にしていかないと、具体的なイメージっていうのはできないと思うんで、プランっていうのはそうやって立てるんですね。まず目標とか目的があって、それに対して具体的に今何をすればいいのかっていうことまで、理解していくっていう作業ですね。で、そういうことをすることによって、それまでの道のりがもし正しければ、確実にその目標まで達成できるっていうメリットがありますよね。で、もしダメだったとしても、修正できるし、そのダメだったっていう事実はすごい勉強になるはずなんで、次のプランを立てるときに活かせると思うんですよ。で、みんなもうなんとなくやって、なんとなく売って、なんとなく広告出して、なんとなくって感じなんですよね。まあ、日本人の特徴っていうか、すごいなんとなくっていうのが多くて、 大抵なんでこれやったんですかって言ったら枕言葉になんとなくやりましたっていうことが返ってくる。それぐらいみんな具体的にイメージしてなんか明確な理由があってやってるわけじゃないんですね。でもっとそこを変えていく必要がありますよね。でもしその自分が達したい目標があってそれに対するプランがあんまり立てれない、具体的によく何やっていいかよくわからないってなると、じゃあ初めて勉強しなきゃいけないっていう問題が出てくるわけですね。じゃあ勉強すればいいし、でリサーチがもし足りないならリサーチをすればいいし、で勉強っていうのは例えば本を読んだりとか、僕らが出してる大百科とかヒストリーとか、ああいうものを見たりとか、いろんなことができるわけですよね。市場の観察をしてみたりとか、いろんなことを見ればできるんで、だそういうことをしてほしいなっていう感じですね。でやっぱり目標っていうのは定まらないと何にも決まらないと思うんですよね。目標は決まってるから、じゃあ今は勉強しなきゃいけないんだとか、そういうことが決まるんですよ。でみんな決まってないからなんとなく勉強してて、なんとなく商材作ってて、なんとなくなって感じなんですね。でもっとやっぱり今、目標っていうか目的っていうかどうしたいのかっていうのをしっかり決めてほしいなと思います。でそういうのがあって初めて戦略的な思考っていうのができるわけですから、そういう視点を持てるわけですね。で、まあ、例えば僕らが今もし広告が一切出せなくなったとしても全然問題ないんですね。でなんでかっていうと、さっき言ったようにそういう長期的な視点も持ってると。で今別に目先のことばっかり考えてるわけじゃないと。でだからもし今ダメになったとしても、今アドワーズとか、メルマガ広告とかがダメになったとしても別の方法を考えればいいだけなんで、ただそれだけなんですね。だから全然不安はないし、でしかも今僕らの持っているリストっていうのは相当な数になってきたわけですから、そのリストっていうのは残るわけですよね。じゃあ全然そこでビジネスをすればいいわけですから、その土俵っていうのは誰も入ってこれない場所ですからね。だからそこでビジネスをすればいいだけなんで何の不安もないんですね。今の方法がダメになったら代わりの方法を考えればいいし、リストが残ってるから全然問題はないと。で長期的に見れば今がもしダメだったとしても全然問題はないわけですね。今がダメなだけなんで、後で良くしていけばいいだけなんで、そういう視点でみんなもうちょっとどっしりと余裕を持ってやってほしいなと、すごい思いますね。でやっぱりいろんな人の面談とか受けてるとそういうのは特に思いますね。やっぱ目標ができてなかったり、余裕がなかったり、今目の前のことしか見えてないって人がすごい多いんで、ぜひそれを直してほしいなと思います。で、まあ、広告以外で今後重要になってくる要素っていうのが2つあって、まあ、広告がさっき言ったように結局は単価も上がってくるし、ライバルも増えてくるし、競合がいっぱいになってきて、で費用対効果が悪くなって規制も厳しくなると。だ要は一つの媒体に頼ってるとかずっとそれに頼ってるってことは無理になってくるんで、じゃあどうしたらいいのかっていうことですよね。でそれをどうにかするのに重要なのが2つあって、やっぱり、1個必要なのはリストですよね、メルマガのリスト、メールアドレスですよね、まあ連絡先で。なんでリストが必要かっていうと、やっぱブランディングをするために必要なわけですね。まあ大百科ではずっと言ってるんですけど、リストを集めてブランディングして、商品を買ってもらうと。そのステップを踏むためにリストはすごい重要なんですね。で、リストがあれば、もし今、広告が出せなくなっても、そのリストっていうとこ、そういう、その市場が全部自分のものですから、そこでビジネスができるわけですね。で、市場っていうのは、人の集まりのことを言うわけですから、リストっていうのも一個の市場なんですよ。そこにもうすでにマーケットができてるわけですね。だからそこで勝負してれば、そこは自分だけしかいないわけですよね。誰にも侵されない、誰にも侵略されない、誰にも入ってこれない、そこにはそういう場所があるんですよ。自分だけの聖域っていうか、そこがもう確立されてるわけですね。しかもそこに対してブランディングをしていけば、誰も競合しない、一人勝ちっていう状態が作れるわけですね。で、ブランディングをしていって、いい商品を出して、そこの商品を買ってくれた人のために、商品を買ってくれた人の役に立つとか、そういう人を助けたいっていうことを目的にして商品を作って、で買ってもらって、で喜んでもらって、そうすることによって自分も儲かると。 まあ、もう本当みんな幸せな状態が作れるわけですね、そこにはあって。でみんななんかやっぱり短期的な視点でしか見れないからクソ商材みたいなものを作ってしまうわけですよね。もう長期的な視点、ちょっとでも長い目を見て考えてみれば、そういうクソ商材なんて作れるはずがないんで、で作った時点でブランディングはもう崩れるわけですよね。誰ももう次買ってくれないってことは、相手にとっても最悪だし自分にとっても最悪ですよね。だから全然なんでああいう粗悪品っていうか変なものを売ってしまうのかっていうのは全然僕には理解できないんですけど、やっぱりいいものを売って喜んでもらってその対価を得るっていう、このこういう当たり前のことを続けて いけばみんな幸せだし、あのもより儲かると思うんですよね。自分が豊かになるっていうか、だから絶対にブランディングとか長期的な視点で考えていけばクソ商材っていうのは出せないんで、だそういうところですよね。あのブランディングをしていくと、リストを集めてブランディングをしていく。でもう一個重要なのが、アフィリエイターの存在ですね。まあ僕いろんなことどこで最近言ってるんですけど、あのインターネットっていうのは口コミでできてると、口コミで構成されてるんですね。誰かが誰かに情報を発信するっていう場所がインターネットですから、みんなネットワークでつながって、そのつながってるネットワーク同士でいろんな情報を交換するっていう口コミが起こってるわけですね。だからアフィリエーターを使って口コミを起こす、まあ協力してもらう、協力してもらったり共感してもらったりして、口コミを起こしてもらうっていうのはすごい重要で、やっぱりインターネット上で自分一人でこうメッセージを叫び続けても全然響かないわけですよね。それをどんどんなんていうか波紋のように広げていかなきゃいけないと。そのためにはどうすればいいのかっていうと、アフィリエイターに協力してもらってネットの中で口コミを起こすってことですよね。で口コミが起こることによってすごい爆発的に広まっていくん でそういう要素がすごい今後必要になってくると思うんですよね。やっぱりそういう要素をアフィリエイターを使うためっていうか、アフィリエイターに協力してもらうためにはどうすればいいのかっていうのは今後より重要になってきて、アフィリエイターのシステムとかもいろいろ変わってくると思うんですよ。もっとアフィリエイターが得するように、アフィリエイターに利益をもたらせるようにっていうシステムに変わってくると思うんで、まあその辺もすごい重要なことですよね。今後やっぱり重要なのはブランディングと、どうやってネット上で口コミを起こすかって、この2つがすごい重要になってきて、でそれを起こすためにすごい戦略的な視点で、一歩引いて、で俯瞰しながら考えてみる。目先のことばっかり気にしないと。目先のことばっかり気にしてたらブランディングはできないし、口コミなんて起こらないですからね。今自分のなんか利益が最優先みたいな、そんな感じになっちゃうんで、もう1円でも多く1秒でも早く稼ぎたいみたいな、そういうことになっちゃうんで、そんなのって口コミ起こるわけないですよね。誰にも共感されないし、誰にも支持されないんで。で、それでブランドができるかっていうと絶対できないと思うん で、やっぱり長期的な視点、もうちょっと俯瞰した視点っていうのはすごい重要ですよね。で、それをやることによってブランディングができて、で、アフィリエーターの協力も得られると。で、そうすれば広告に頼ることがなくなる。まあ、今のうちに広告を出しておくっていうのもすごい重要なんですけど、広告を出さなくてもいいっていう状態を作るのも重要ですよね。でそのために今のうちにできる限りのことをしておく。では全然不安じゃないんですよね。広告がダメになったとしても、まあダメになれば新しいのを探せばいいだけなんで。でも 100% ダメになるってことは多分ないと思うんで、どこかで出せる媒体があるはずですから。で最後にまとめると、今後広告が打ちにくくなると。でさらに費用対効果も悪くなっていく。だから、広告だけで儲からなくなるんですね。今までは広告出せば儲かるっていう図式だったんですよ。商品作ってレター書いて、反応を取れるレターを書いて、あとは広告打つだけみたいな、そういう図式が成り立ってたわけですね。だからみんな広告を打てと、いい商品作っていいレター書いて広告を打てと、それしか言わなかった。だからみんな今苦労してると思うんですけど、まあ、広告だけは儲からなくなると、今後よりそういう状態が、表面化してきますよね。でだからもっと広い視点で、より戦略的な視点っていうのを求められるわけですね。 長期的な視点だったり、俯瞰した視点ですよね。そういうのが求められるようになるんですね。で、やっぱ重要になってくるのはブランディングとアフィリエーター、この2つの重要性がもっともっと増してくるわけですね、今後。で、今までなんとなく売れていたのが今後はやっぱ売れなくなってくるんで、もっとしっかり頭を使って俯瞰してプランを練るってことをしないと、これをしなければやっぱ未来はないと思うんですね。今までみたいになんとなくやってなんとなく稼げて、やったみたいな、でそういうのはありえなくなってくるんで、だから今まあ情報企業の世界を1年2年とか見てる人ならわかると思うんですけど、1年間2年間ずっと残ってる人ってすごい少ないですよね。やっぱみんな出てきて1週間に、あの2、3ヶ月で消えていくんですよ。もうなんかあの人は今みたいな、そんな状態になるんで、ぜひそうならないようにならないためにも、しっかりと俯瞰してプランを練って、でなるべく長く長期的な視点で、最終的にどうなるのかっていうことを考えてほしいなと思います。まあ大体今僕が話したいことはこのぐらいですね。まあ広告っていうことからちょっと逸脱しちゃったんですけど、あのまあでも一応全部関連するんで、まあ覚えておいてほしいなと思います。まあ広告ばっかりに頼らず、いろんなもっと戦略的に、もっといろんな可能性を考えて、もうちょっと複合的に、ビジネスっていうのを捉えてほしいなと。でそうすることによって全然不安っていうのはなくなるんで、焦りとか不安とかなくなるんですね。焦ったり不安だったりしたら絶対いい結果なんて残せないんで、だからその辺をぜひ考えて、まあ、もしプランを立てるのができないってなってないできないとしたら、それは勉強すればいいだけの話なんで、まあ、勉強とかはまあ大百科なりいろんなものできると思うんで、ぜひ頑張ってください。ではこの音声はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。